今日は箴言の11章です。このところでは誠実な人の祝福が語られています。一節に、欺きの計りは主に忌み嫌われ、正しい重りは主に喜ばれるとあるわけですけれども、おそらくその時代のイスラエルで商売する者の中には、この重りを変えるという人がいたようです。その重りを少し小ぶりにしたりとか、大きくするっていうことによって、自分がこの強える時にはこの大きい重りを使い、また売る時には小さな重りを使う、そしてそのように利得を得るというような人がいたわけですけれども、しかし主は、主に忌み嫌われという言葉があるわけです。一体誰が全てのものを作られたのか、それは主なる神様であるわけです。そして神様は全てのことをご存知であり、正しいものと不正を行うものをはっきりと見ておられる。ですから私たちはただ単に人に接するときに良いことをしたりとか、また自分が喜ばれるようなものとなるというよりは、むしろ神様に、神の御前に生きるということを私たちは心の中に思っていなければならないということを教えられます。正しい重りは主に喜ばれるとあるわけですけれども、私たちはどんな時にあっても神様の前に生き、正しいことをなす、主に喜ばれる、そういうものでありたいと思います。また2節にはこの高ぶりということが出てくるわけですけれども、私たちはすぐ自分自身が高慢になりやすいということがあります。そしてその高ぶりは人と人とのトラブルになってくる、そして問題が生じるということがあるんではないかと思います。しかし知恵はへりくだる者と共にある。この知恵という言葉が箴言によく出てきています。この知恵というのはただ単なる人間の知恵、そしてまた考えというのではなくて、新約聖書に照らしていくならば、神の知恵たるキリストという言葉があります。ですから私たちの心の中に神様が教えてくださる、そしてそれは何かっていうと、ただ賢さというのではなくて、人にどのように対応しているのかという自分の姿を心の中に示してくださることがあると思います。このへりくだるものとあるわけですけれども、なかなか私たちは人に対してへりくだるっていうのはそう簡単ではないと思います。しかしイエス様が自分に何をしてくださったのか、特にこの罪の許し、十字架ということを覚えるときに、私たちは素直に主の前にへりくだることができるのではないだろうかと思います。ですからこの聖書に出てくる、正しい人とか、すぐな人、誠実な人という言葉が、特にこの11章には何回も繰り返されて出てくるわけですけれども、それはまさに心の中に、知恵であるキリストが生きておられて、私たち自身の、傲慢な心やその思いを神様は示してくださり、そしてへりくだるものとさしてくださるということになります。4節には、財産は身怒りの日には役に立たない。この財産というのはおそらくこの世で得たものを指していると思います。しかし身怒りの日には役に立たない、それはやがては私たちは死んで神様の前に出なければならないわけです。じゃあその時に自分の命を救うものは何か。4節の後半を見ると、義の業は人を死から救い出すとあるわけです。この義の業は何か。それはイエス・キリストが 十字架にかかって、そして私たちの罪を許してくださった。私たちは残念ながら神様の前に正しいことを 100% することはできなかった。それは事実であると思います。誰一人として私は一度も悪を行えなかった。罪を犯しませんでしたっていう人は一人もいない。私たちは罪を犯し滅びに行くものであったわけですけれども、しかしこのイエス様の義の業は人を死から救い出す、その約束を私たちに与えてくださっています。ですから私たちは日々どのように生きるのか、五節に誠実な人の義なる業はその人の道を平らにしとあるわけですけれども、私たちはイエス様によって許された、許された人は人を許すことができるということになると思います。そしてそのことによって、道を平らにし、この平らっていうのは言うなれば平安ということであるわけです。私たちはこの世の中にあっていろんなことで心配したり不安に思うっていうことが出てくるわけですけれども、しかしこの義によって私たちは平安を得ることができる。たとえ私たちが他の人から害を受けるということによって、自分も仕返しをしてやろうというならば、それは決して平安ではなくなるわけですけれども、しかしこのイエス様の義の業によって自分が許された、その許しをいただいてまた人を許すならば、必ずその人は道を平らにし平安に歩むことができる。逆に悪しき者はもう自分の悪事によって倒れる、戒められているわけです。ですから私たちは悪に対して悪をもって報いない、絶えず主の御前に歩み、自分自身が平安になるということを私たちは求めるものでありたいと思います。ですから6節に、すぐな人はその正しさによって救い出されるとあるわけです。決して私たちは自分がやられたんだからやり返そう、そういうことで問題は解決することはできないわけです。そして私たちの正しさっていうのは人に対する正しさというよりも、むしろ神様の前に正しく生きる、そしてそのことによって救い出されるということです。私たちは自分で自分を救うことはできません。しかし義なる方は私たちを救い出してくださる。同じことがまた8節にも同じように出てくるわけですけれども、正しい人は苦しみから救い出される。ただ単なる死の滅びということではなくて、今も現実に私たちは苦しむということがあると思います。自分が正しいことをやってるのに、どうして自分がこの苦しまさせられなければいけないのか。でも神様は私たちをその心の悩み苦しみからも助け出してくださる。そしてそのことは9節のところに、知識によって助け出される。知識っていうのは知恵、すなわちイエス・キリストが私たちを絶えずそのところから救い出してくださる。多分私たちは苦しみに遭うときに、どうすればこの苦しみから解放されるだろうか、いろんなことを考えたり思い巡らしたり、また人のことを考えるっていうことがあるんですけれども、しかし神の知恵であるキリストご自身が私たちのうちに働いてくださって、そして助けてくださることができるわけです。そして、このことはその人が本当に苦しみの中にあっても喜ぶならば、十節のところに正しい人の繁栄に行動りしっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、その困難の中にあっても神様の前に正しく歩んでいる人は、実は心の中に喜びが与えられる。この 小躍りするという言葉があるんですけれども、まさにそれは心の中にその喜びが与えられて、そしてその町がやがてはこの十節の割に喜びの声を上げる、もう全体が喜びになっていく。ですから私たちが本当に心の中に喜ぶっていうことは、自分自身にとどまらず、また周りの人たちに喜びを与えていくことになるわけです。ネヘミヤが城壁と神殿を再建するときに困難があり、もう外部の敵、そしてまた人々はやる気を失っていく。その時に彼が言ったことは、主を喜ぶことはあなた方の力ですと言ったわけです。そしてそのことによって、このイスラエルの人たちに喜びが与えられ、やる気が起こり、そして城壁の再建がなったということがあるわけですけれども、私たちにやはり常にそのような心の喜びが与えられるということは幸いなことです。11節に、すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、必ずそういう時が来るということを私たちは心に覚えたいと思います。そして12節には、この隣人を蔑むというようなことが出てきます。そしてまた13節には、人を中傷して回るという人が、まあ、今の時代でもいると思うわけです。しかし私たちはそういうものに習ってはならないということです。私たちは何をなすべきか。12節の後半には、この英知のある人は沈黙を守る、そしてまた13節の割には、霊が忠実な人はことを秘めるとあるわけです。だから私たちはとかく人のことを言いやすいということがあるんではないかと思います。あの人はこうだ、こんなことをしてやる、でもそれは祝福にはならないということです。確かにそうかもしれない、それが事実かもしれない。しかし私たちはその人の影響を受けて生きるというよりは、むしろ自分の心の中に正しさ、その真実を与えてくださる神の知恵、キリストが生きておられる、そしてそのことによって私たちは沈黙を守り、そしてまたことを秘める、決してことを荒立てていって良くなるということはないわけです。私たちはそのようにこの神様の導きというものを絶えず与えていただきたいと思います。14節には、指導がないことによって民は倒れとあるわけですけれども、その指導は実は神様の指導ということになるわけです。そして私たちの保証ということを考えるときに、15節には、他人のこの保証ということが出てくるわけですけれども、人が人を保証したってそれは何の役にも立たない。私たちは神様のその保証を与えていただく、そのことをやっぱり私たちは時にはわきまえなければならないということがあるわけです。まあ私もある時に保証人になってくれっていうふうに頼まれたことがありました。しかしある一人の、まあ、良き働きをされた先生は、自分が保証人になった時に大変なことになってしまった。だからやはりこの金銭の保証とかこの世の保証っていうことに対しては考えなければならないし、そしてやはりこの神様に委ねて、それが見境になるのかそうでないのかということを知らなければならないということを言われたことがあります。また16節のところに、この誉れをつかみ富をつかむというようなことが出てきているわけですけれども、優しさ、横暴さ、そのことによって私たちは何を得るんだろうか。やはり私たちはこの人に対して優しくあり、この誉れっていうのは神様からの誉れ、 この世においては確かに横暴な人はこの世の富を取るわけですけれども、しかしその報いは一体どうなんだろうか。それは17節のところに、この自分の魂に報いを得る、そして逆にこの残忍なものは自分の身に災いをもたらす。ですから私たちはやっぱりこの世にあって自分勝手にし横暴に振る舞うというものではなくて、むしろ主にあって優しさ、そして誉れ、魂の報いを得る、そういうものでありたいと思います。19節に、実に義を追い求める者は命に至るとあるわけですけれども、最終的に私たちは神様の前に出るわけですけれども、この永遠の命、それを絶えずこの求めていく。ですから私たちの日常の生活のことについては、20節にこの心の曲がったものとあるわけですけれども、私たちはこのことにはやはり毎日の生活の中に注意しなければならない。まっすぐな道を歩む者は主に喜ばれる。本当に日々の生活が神様によって喜ばれ、そしてまた21節に、正しい人の末は救いを得る。そのことがやがては子子孫孫につながっていく、永遠に至るものになるわけです。また22節には、この豚の鼻にある金の輪は美しいが、たしなみのない女というふうに出てくるわけですけれども、それは外見の立派さというよりも、むしろその内面の素晴らしさということが私たちに大切であることを教えられます。それは24節のところに、気前よく施して富む、そして逆にこの惜しんで乏しくなるものがある。だから私たちはその立派さっていうのは何かっていうと、この気前よく惜しみなく施して豊かになっていく、逆に自分が惜しんで、そして失ってしまうということになってはならない。それはまた25節に、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。ですから私たちに大事なことは、やっぱり自分自身の心がおおらかになる、豊かになる。だから私たちは確かにそんなに金持ちでもなければ、この他の人から認められるような素晴らしい働きをしているっていうわけではないと思いますけれども、心のおおらかさ、しかしそれが実は周りの人を潤し、また自分も潤される、そのように神様は豊かにしてくださることができるわけです。同じことは26節にも、売り惜しむ者がその呪いを受けて、しかし売る者の頭には祝福がある、私たちの生き方、そのことによってもう人生は全然変わってくるわけです。ある不動産会社のクリスチャンの社長さんがいましたけれども、もうバブルの時、もう他の不動産の人たちはお金を借りて、そして土地を買い漁っていたんですけれども、バブルが崩壊してしまった。そしてその仲間の人たちがその人に助けを求めてきた時に、なんと、その人は、その時に、困ってるからということで、その不動産を、自分のお金を出して、買ってあげた。そしてその買ってもらった人はもう本当に自分は助かった。そしてなんとその土地はその後に、国が買うっていうようなことがあって、そしてまた利益を得たっていうような、そういう話を聞きましたけれども、やっぱりこの世の利益を求めるっていうのではなくて、おおらかな心を持って人を助ける、その人はもう自分も潤され、そして26節にはこのそれを売る者の頭には祝福があるっていうのは、本当にそういうことがあるなということをもう教えられたことがあります。 28節に自分の富により頼む者は倒れ、正しい人は若葉のように芽を出すがありますけれども、私たちは自分がこの世で得たそういう富により頼まない、むしろこの正しい人、神様に一切を明け渡し委ねていくならば、必ず芽を出す時があるということを私たちは知ることができます。そしてそのことは30節を見ると、正しい人の結ぶ実は命の木、知恵のある人は人の心を捉える、私たちは永遠に至るところの実を結ぶものとさせていただきたい。その実っていうのはガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる、いつまでも耐えることのないその聖霊の実、命の実を結んで、やがての時には主の御前に出るものとさせていただきたいと思います。